シダロンカミ皆をあがめます。3月に入りまして穏やかな朝を私たちにお与えくださり感謝をいたします。これから一雨ごとに春の訪れを確かなものとしてくださるその御旨と御恵みに心からの感謝をいたします。ただ主よ、これからはその訪れとともに寒暖差も厳しくなります。どうぞ体調を崩されている方も多いですから、そのお一人お一人のご健康をどうぞあなたがお守りをくださいますようにとお願いをいたします。また今からあなたの御子の語られます御言葉に聞こうとしております。どうぞ語るものまた聞くものそれぞれに御霊なるあなたのお働きが豊かにありますよ。そしてその御旨を十分に受け止めてこの週またこの月の歩みをふさわしくまた惜しく歩むことができるよう導いてください。今朝心ならずも集うことのできなかった者たちがおります。どうぞその者たちが明くる日にはここに集うことができるよう上からの助けをお与えください。ひとときを見てに委ねます。委ねて私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書16章の1節から13節まであります。新教で聖書によれば新約聖書の140ページ上の段ルカによる福音書第16章1節からの御言葉であります。ルカによる福音書第16章1節、イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口する者があった。そこで主人は彼を呼びつけて言った。お前について聞いていることがあるがどうなのか。会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし物乞いをするにも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。そこで管理人は主人に借りのある者を一人一人呼んで、まず最初の人に私の主人にいくら借りがあるのかと言った。油100バトスというと管理人は言った。これがあなたの証文だ。急いで腰をかけて50バトスと書き直しなさい。また別の人にはあなたはいくら 借りがあるのかと言った。小麦100コロスと言うと、借り人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなったとき、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。だから不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また他人のものについて忠実でなければ、誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。以上であります。今朝与えられて、これまでと少し変わった御言葉のように、ね、と申しますのも、何か不正という言葉が目につくからであります。新共同訳聖書につけられています不正な管理人の例えというタイトルもそうではありますけれども、加えて9節のところで、主イエスが不正にまみれた富で友達を作りなさい、そうもおっしゃっておられるから、非常に何というんでしょうか、変わった御言葉だな。一見して聖書らしからぬ、また理解するのに容易ではない御言葉の一つ、そう申し上げることができるかもしれません。ただ最初にはっきりと申し上げますが、主イエスは時に不正も良いのだと弟子たちにお勧めになられているのではありません。今朝の御言葉を理解するにあたって、まずその大まかな流れを4つに分けて見ておきたいと思います。まずは導入部であります2節までのところですね。ここでシエスはある金持ちとその人に仕える管理人の例えを話されています。誰に話しておられるのかに注目いたしますと、その冒頭には弟子たちにもそう記されていますね。弟子たちにもことは二通りの意味がございます。一つ目に、聞き手として弟子たちがその中心にあるということ、そして二つ目には、その話そのものがこれまでシエスが話されてきたこと、その延長線上にあるということであります。これまでもシエスは三つの例え話を用いまして、神が特にご自身から離れたものですね、すなわち罪人に対して熱心であり、またその回復をことのほか喜ばれるんだということ、このことを示してこられたわけです。 弟子たち以外にその話が前回と続いているんだということとして分かりやすいのが、この時の管理人がその主人と財産を無駄遣いしているというところでもあります。なんかからそのように始まるのは、前回の弟息子のとこと同じ始まりの仕方であるからであります。ただ今までとは少し違うところもございます。それは主人の言いぶりですね。その言いぶりとして、会計の報告を出しなさいというのは、何かその告げ口の真偽を調査するためではありません。もうその権限の大元である帳面ですね、すべて帳面そのものを返しなさいということで、もう無駄遣いが本当であるかどうかを問わず、クビにするんだ、こういう宣言が出されたということを示しています。それを受けて続く3節から7節までのところでは、そのように告げられました管理人の言葉が告げられて、そこではやれ力もない、恥ずかしいんだ、こういうような管理人の赤裸々な心の内というものが明かされつつ、彼が思いついたある驚くべきアイデアが実行に移されています。その驚くべきアイデアとは、仕事を辞めさせられた時、自分を家に迎えてくれるものを作るというものでありました。そのアイデアを実行に移すべく、彼が主人に借りのある者たちを呼び、そして証文を書き直させたんだ、ゴシウスはおっしゃいます。油100バトス、小麦100コロスという単位が、当時の単位ですから私たちにはピンとこないわけでありますけれども、聖書の後ろの方に当時の変換表がありますので、そちらを確認いたしますと、油の方は1バトスで23リットル、コロスの方はその10倍の230リットル、こういうふうに記されていました。ですからそれぞれの借り主は、油の方が2300リットル、小麦については2万3000リットル分、そういうとてつもない量の借りがあるということがわかります。口語訳聖書ではバトスの方が足る、そしてコロスの方が国ですね、一国二国ですね、そのような表記をされていまして、なんとなく日本の歴史から紐解けばそちらの方がわかりやすいと思われる方もおられるかもしれません。管理人はその油の方を半額に、そしてまた小麦の方を2割差し引いて書き直すよう告げていますね。このように例として挙げられているのはわずかに2人でありますけれども、おそらく彼はその他大勢の人も同様にしたんだろうと思います。そして続くのが悩ましいその御言葉のところであります。そういえば先ほど管理人の首が決定的だということを申し上げました。しかし主イエスはこの時管理人のその後のお話というものをお話にならないわけですね。それはあたかも前回のお話で父親と二人の息子がどうなったのか、 たして次郎君は兄に謝ったのか、みんなで家に入って宴会を楽しんだのか、まあ、こういうことを語られないのと同様であるわけです。ここで主人が管理人のやり方を褒めているので、まあ、この後何か雇用が継続したのではないか、まあ、そのように思いになられる方もおられるかもしれません。ただ聖書の書き方からするとどうやらその結末はないようなんですね。さてそれ以外のところでありますけれども、この八節九節のところですねをよく見ていきますと、その悩ましい不正にまみれた富で友達を作りなさいという御言葉もさることながら、そもそも一つ前の八節の御言葉ですね、この御言葉が通常ありえない始まり方だ、このことに気づくわけですね。というのもそれは主人に借りがあった人たちではなく、主人自身がその管理人のやり方を褒めているからです。よくよく考えればこの主人の立場で彼を褒めるというのはありえないことであるわけです。しかし主イエスはこの主人の言葉として抜け目のないやり方だ、こう言われまして、また光の子らよりも賢く振る舞ってる、そのようにまでおっしゃるわけです。その光の子らと言いますのは、この西谷教会で以前読み進めましたテサロニケ書ですね、テサロニケの信徒への手紙1です。その5章のところで神を信じその御言葉に生きる人々のことを光の子たちと呼んでるんですね。エフェソ書にもございます。その頃よりも振る舞いが賢いというわけですから、つまりは弟子たちが見習うべきなんだ、そういうことが言われているわけです。そしてその結論としてシエスが言われていること、それが不正にまみれた富で友達を作りなさいであるわけです。ということは一連の関連として主イエスが管理人のどこについて抜け目のないやり方、そうおっしゃっているのか、そこに今朝の御言葉を正しく理解するポイントがあるようです。そのように焦点が絞られてきたところで、念のために最後のところですね、4つ目のところにも目を向けておきたいと思います。そして最後4つ目の10節のところからを見ますと、シエスはここで忠実という言葉を繰り返してお持ちになられていますね。11節のところで改めて9節と同じ不正にまみれた富とその忠実の関係のとにおいてシエスはお話になられています。何についてシエスが忠実だとおっしゃっておられるのかまだはっきりとしませんが、いずれにせよシエスがこの管理人どこについて抜け目がないとおっしゃっているのか、あるいは忠実だと言い換えておられるのか、そのことがやはりこのお話を理解するポイントとなる、こういうわけであります。 では改めて3節からのところを見てまいりたいと思います。主人がどういう意味で管理人のことを抜け目がないそうおっしゃっているのか、それは4節にあります。彼が自分を家に迎えてくれる者たちを作ったそういうやり方のことをやりますね。私たちからすれば勝手に主人のものを貸した、主人が貸したものをですね、割り引いていくっていうことは不正にあたるわけですね。一方多くの学者はその彼の行為そのものは立法上の不正に当たらないんだ、こういうことを言います。と言いますのも、実は当時の貸し借りの手法には貸したそのままを返すのではなく、返却時にはいくらかを割り増しして返させる、そのためにあらかじめ最初から証文に多くを書いておくという習慣があったんだ、こういうことが分かっているからであります。本来ユダヤ人同士が貸し借りをする場合、そこに利子を発生させてはならないという規定が申命記の23章に記されています。でもそうすると儲けが出せないわけですね。なので証文にあらかじめ返す量を額面100でですね、割り増しして書いておく。そうすれば立法違反には当たらないんだという仕方が当時からあったんだそうです。当時からと申し上げますのは、同じ仕組みの取引が、アメリカ合衆国の国債ですとか、カナダの国債ですとか、そういうような国債の取引という形で、割引債と言われるものですね、そういう形式で今でも残っているからであります。また自分の方ですね、家に迎えてくれる物たちを作るにあたり、この管理人は一切その主人の評判を貶めてはいないんですね。むしろ管理人は丁寧に一人を呼んで、そう記されているわけです。個別に対応しているわけですね。これはそれぞれの主人との関係ですね、その交わした契約内容が周りに漏れないようにすること、つまりはそれぞれのプライバシーに配慮しているっていうことなんですね。私たちの教会では時にプライバシーということがへの配慮が抜け落ちるということもあるわけなんですけれども、この管理人の行動からはそのような配慮も教えられる側面があります。加えてもう一点、管理人の抜け目のないところがございます。それは6節の終わりのところで、彼がその証文を書き直させるにあたって急いで腰をかけさせているという書きぶりであります。ただ座ってかけっていうわけじゃないですね。この腰をかけるという言葉は以前14章のところでですね、集まった群衆に対してシエスが塔の例えを用いてお話になられたときに使った同じ言葉があるんですね。その時シエスはこうおっしゃっていました。十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるだろうか。その腰を据えてが、この時の腰を据えてと同じ言葉なんですね。 つまりこの管理人は急がせつつもですね、確かに主人に対してはそれぞれがいまだ借りがあるんだ、このことを丁寧に向き合わせていたわけなんです。その意味において主人は、主人の評判というものは貶められるどころか、むしろ上がるわけですね。しかも一切主人の財産をその懐には入れてないわけです。その意味で彼は抜け目がなく、またごくごく小さなことに対しても忠実であったわけです。では不正にまみれた富で友達を作りなさいとはどういうことであるのか。原文を読みますと、このまみれたと訳されている言葉はありませんですね、シンプルに不正な富という言い方です。ここで皆さんに改めて思い起こしていただきたいのは、ファリサイ派や律法学者たちが主イエスに対して不平を言ってたってことなんですね。罪人たちを迎えて食事をしている、こう不平を言っていたことです。彼らが不平を言っていた理由、それはつまり主イエスがなさっていることそのものが罪人たちに対する律法の要求を割り引く、そのような不正なのではないか、こういう不平であったわけですね。つまりそのことに対する不平を主イエスはここで、この男が主人の財産を無駄遣いしている告げ口だ、こういうふうに例えておられるわけです。つまりここでは律法が要求するその罪と人とを区別をし、人を受け入れて、そしてまた愛を持って関わること、そのことをシエスは不正な富と表現をし、友を作りなさいとおっしゃっておられるということであります。この富という言葉は少し変わった言葉なんですね。マモンというアラム語がギリシャ語になった言葉が使われています。その意味するところはこの世の富であります。十節以降お語りになるにあたっておっしゃってはおられないものの、そのこの世の富に対して意識しておられることがある、私はそう考えています。それはこの世の富と対比する神の国にある宝のことであります。思い起こせばこの主人と管理人という組み合わせですね、例え話の組み合わせは以前シエスが12章のところで弟子の一人であるペトロがですねの問いかけに応じる形で、なされていた例え話でもありました。その際は従う召使いたちをしっかりと養う、そういう管理人であれば主人から全財産を任せられる忠実で賢い管理人なのだ そのようにおっしゃいまして、そしてそのようになりなさい、こうおっしゃっておられたわけですね。その時任せられる善哉さんというのは、その時のお話は神の国の話ですからね。任せられる善哉さんということは、その天にある宝であるわけです。そしてまた、その時も何かペトロだけにお話をなさっていたわけではなく、他の弟子たちをはじめ聞く人々に主さんお話をなさっておられたわけです。今朝の御言葉のその直後にファリサイ派の人々の反応が記されていますね。ですから当然主イエスは聞くものすべてに対してこのお話を告げられているわけであります。そしてその天の宝を任せられるべく、主イエスは御言葉を聞く者に対して神を愛し、その神の御心においてごく小さなことにも忠実であることをお求めになられています。そしてそのように忠実であることを神はお喜びくださるのでありますね。ですからその忠実さにおいて弟子たちがなすべき仕事、責務とは、隣人の罪を書き加える、増し加えるということではないわけです。むしろ割り引いて、書き直させるようにすることであるわけですね。そしてそのことを通して、より価値あるものを任せる。任せていく、そのたびに弟子たちにお話になられているわけです。最後の十二節からの御言葉ですね。十二節の御言葉はもちろん十節からの御言葉とよく結びつけて理解をされる御言葉です。そこで言われる他人のものですね。ものがひらがなですね。これは改めて以前申し上げた持ち物の話です。お金であれ才能であれ触ることができるものできないもの、そういう持ち物ものです。御言葉の意味するところは、つまり隣人を愛しなさいということです。ですから十節に続けて読むならば、十節からですね、続けて読むならば、神を愛しまた隣人を愛せよということを違う言葉で述べられているということです。そして私たちは今朝その御言葉をシリスの弟子として十三節とも結びつけて読みたいと思っています。なぜならそこでシリスは改めて神か富か、こういう問題を聞く者に投げかけておられるからです。ある意味で聞く者に、言い逃れができないのにですね、いやいや神様憎んでるわけじゃないんですけど、そう言いながら言い逃れができないように、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである こうまでおっしゃって、あなた方は神と富とに仕えることはできない、そうおっしゃるわけです。主イエスキリストはそのご生涯を通じて神への忠実を果たしきられ、私たちが本来背負うべき神への負債というものをご自身の十字架による贖いを通して贖い切ってくださいました。そして復活の主は今天におられて神の右の座につき、聖霊をお使しくださって、信じる者に対してその豊かなる回復の恵みをお約束くださっています。その意味において私たちは知れば知るほどですね、御言葉を通して知れば知るほど計り知れないほどの借りというものが神とまたシスキリストとにある。それゆえに私たちは義務として神には使いねばならないし、そして事細かに忠実でなければならない。時にこういうようなプレッシャーにとらわれてしまうことがあるんだと思いますね。ただそのプレッシャーとは、先週の御言葉で弟弟子、あるいはごめんなさい、弟息子ですね、あるいは兄息子の姿として表されていたような、神への誤解というものを生み出しかねないものでもないから、そのように思わされたわけです。そしてこの13節を、10節以降ですね、11節12節の御言葉と結びつけて聞くときに、私はその誤解が解かれていくようにも思います。なぜなら主イエスの御言葉はこうも聞こえるからなんですね。それは私たちが神と隣人にごく小さくでも忠実であることを通して、神ご自身が私たちの本当に持つべきものをお与えくださるということです。二択じゃないんですね。私たちが神を本当にわずかでも選ぶ、導かれるとき、私たちは本当の自分に気づかされるということです。義務じゃないんですね、権利なんです。私たちが神を愛し、また隣人を自分のことに愛することを神はお喜びくださる、そのお喜びとともに神がお与えくださるもの、それが天の宝であるからですね。そして与えられるとは何も、私たちにとって何か真新しいものが与えられるということではないかもしれません。すでに与えられるものへの新しい気づきということでもあるかもしれませんね。そして私たちがそのことを本来的に神から 与えられている賜物として気づくということでもないかな。私はそのように思わされるわけです。その意味でまず私たちは神が私たち自身に隣人として置かれた身近な人々に対して、そして誰よりも神に対してごくごく小さなことからまずは忠実であるように求めておられるわけですね。世を見渡せば実に不正な富で世は満ち溢れているわけです。あるいは不正な富を求める世であるわけです。主はいまだその憐れみから私たちを滅ぼさずにいて、その多くを貸し与え続けてくださっています。その神には救われた私たちをも用いた、救われようとしている人々も用いた、そのような喜びのご計画があるんだということ、今朝の御言葉からはそのことも教えられるわけです。お祈りを捧げいたします。私たち教会の頭でやられる主イエスキリストの父なる御神、また聖霊なる御神、密にして一つなるその皆をあがめます。今朝も御言葉の恵みを豊かにいただき感謝をいたします。その耳組みに預かる者として改めて、今朝あなたは御子からの御言葉を通してあなたと、また隣人に対して忠実であるようにお求めくださいました。そしてそのことを通してあなたが私たちにお与えくださったその豊かなる賜物にも気づくようお示しをくださいました。このことに心からの感謝をいたします。どうぞこれからの日々、忠実であろうとする私たちがあなたへの悔い改めとともに、ぜひあなたからの喜びをこそこの身と心とに十分に増し加えていくことができるよう導いてください。感謝をしてこれらの願いと祈りを私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。アーメン。